Good morning.
皆さんおはようございます。
As usual, let me begin by asking a question.
いつものようにですね、皆さんに質問をします。
Do you think you are good at introducing people to others?
皆さんは人々にある人を紹介する、こう紹介することにおいて優れていると思いますか？
Or do you usually not introduce people and not get introduced to others?
または、この普通はですね、あまり人を紹介しないし、私も人に紹介してほしくないと思うこの立場ですか？
Some people do not easily introduce someone to others.
ある方はあまりこの簡単にですね、人を紹介したりしないという人もいます。
They also do not easily get introduced.
まあ彼らはですね、お互いに知り合おうとは簡単にはしません。
They think if the person I introduce makes a problem, it becomes my fault.
まあもし私がある人を紹介してその人が何か問題を起こしたなら、それは私の責任になると感じるからです。
Don't you think so?
そう感じることはありますか、皆さん。
If something bad happens, the relationship can become broken.
何か悪いことがその人たちの間で起こったならば、もう人間関係が壊れてしまうと思います。
So they choose not to introduce people from the beginning.
ですからもう最初から人を紹介しませんよというそういう人もいるわけです。
To them, introducing someone is more than simply connecting two people.
まあそういう人にとってはですね、人を紹介するっていうことはある人をつなげるっていうことなんですけども、それ以上の責任があると感じます。
It's like saying, you can trust this person.
とにかく紹介するっていうことは、あなたはこの人を信頼できますよと言ってるようなものです。
On the other hand, some people enjoy introducing others.
でも他にですね、私はいろんな人を紹介することが楽しいですっていう人もいますよね。
They believe that having many connections is a valuable asset.
まあその人にとってはですね、ある人を紹介する、そしてそういう人間関係こそが自分の財産だと思っているからです。
For them, introducing someone is a way of showing care and kindness.
そういう人にとってはですね、ある人を紹介するっていうことはその人をケアしようとか自分の親切心を示そうというその方法であると思います。
They sayIf I know someone, I will connect you.
とにかくそういう人にとってはですね、ある方を知り合うならば、私はあなたにもその人間関係を広げたいと思うわけです。
I was also able to come to Japan as a missionary because several people introduced me to the Japan Covenant Church.
私の自分の人生を振り返ると、なぜ私が日本にですね宣教してきたかっていうと、ある人がですね私をある宣教師につなげてくれたからですね。
I studied at North Park Seminary in Chicago and its building was located on the campus of North Park University.
私はノースパーク神学校というところで学びました。それはシカゴにあるんですけども、そのノースパーク神学校の横にですね、ノースパーク大学というのが横にあるんです。
While I was there, I met two college students from Japan.
で、私がそこで勉強しているときに、隣の大学に2人の日本からの留学生が来ていたんです。
Actually, they were Americans, but their parents were missionaries serving in Japan.
まあ、実際はその人たちはアメリカ人だったんですけども、でも彼らの両親は日本で使える宣教師だったんですね。
Through them, I met David, an American missionary who had served in Japan for many years.
で、それらの人を通して、私はデイビッドさんっていう宣教師の方にお会いしたんですね。この宣教師さんは日本で何年も使えたことのある宣教師でした。
He introduced me to the Japan Covenant Church, and through that connection, I was able to come to Japan as a missionary.
で、このデイビッドさんがですね、私を日本のこの聖経教団につなげてくれたんです。で、そのつながりがあって、私は日本に宣教師として来ることができたんですね。
Now I want to tell you about a man in the New Testament who was very good at introducing people to others.
今日はですね、私は新約聖書の中で、この特定の人を選んで話しますけども、この方はですね、人々につなげるということにとても長けていました。
If he had not introduced Paul to the apostle of Jesus Christ, Paul, who became one of the greatest figures in history, might never have been known to the world.
もしもですね、一教を学ぶ人をこの取り上げて、まあ、学ぶわけですが、この人がいなかったならば、パウロという偉大な宣教師がですね、偉大な人がこの当時の弟子たちに会うことはなかったでしょうし、歴史が動かなかった、そういうふうにも言うことができます。
Who was he?
では今日取り上げる人は誰でしょう。
Yes, he's Barnabas.
これはバルナバですね。バルナバです。
The name Barnabas first appears in Acts chapter 4, verses 36 and 37. I will read these verses.
まずですね、使徒の働き4章の36と37に初めて出てまいります。使徒の働き4章の36と37。
Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas,which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet.
このように書かれています。使徒の働き4章の36と37。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、ヤクスと慰めの子と呼ばれていたヨハネも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたと書かれています。
The real name of Barnabas was Joseph.
まあここにですね、このバルナバという名前で呼ばれましたけど、でもヨセフという名前が本当の名前でしたね。
But the apostle called him Barnabas, which means son of encouragement.
まあ、日本語では慰めのことを訳していますが、まあ、英語で今言ったのは励ましのこと、まあ、そういうような表現ですが、そのように呼ばれていたんですね、このもともとヨセフさんですね。
In other words, he was a person who encouraged others.
ですから他の言葉で言うと、この方は他者を励ます、慰めることのできる人だったんです。
In the church community, Barnabas always encouraged and comforted people.
教会という組織の中でですね、このバルナバという人はいつでも人々を励ました、また慰めたという人なんです。
From this, we can clearly see what kind of character, what kind of person Barnabas was.
で、このこれらの表現からですね、私たちはこのバルナバという人の人間性というもの明白に分かります。
In addition to that, Barnabas made a financial sacrifice.
まずこの人の人柄もそうですけれども、彼はですね、この経済的に教会を支えようとしたんですね。まずね、
He sold his land and gave the money to the church.
自分の持っている土地を売って、そしてそのお金を教会に捧げたというふうに表現されています。
This shows that in the early church, he shared not only his faith, but also his possessions with others.
初代教会において、このことはですね、 彼自ら信仰の人であったけども、同時にこの財自分の持っている金銭も神様に捧げることができた人だったということが分かります。
Furthermore, Barnabas was not just someone who encouraged people and gave financial support.
そういうわけではないんですね。バルナバは人々を励ましていく、また経済的に支える、それ以上の人です。
The Bible calls him an apostle and shows that he was a spiritual leader who saw potential in people and helped them grow into devoted workers.
まあこの聖書はですね、全体から見るとこのバルナバはですね、素晴らしい弟子であった。彼はですね、この霊的なリーダーというものを見つけて、そしてその人たちの中にですね、可能性を見出して、そしてその人たちが神に仕える働き手として送り出してきたという、そういう人柄ですね。
In fact, Barnabas had good judgment about people.
まあ事実を言えばバルナバは人を見分ける力を持っていたんです。
He had an eye for people.
人を見分ける目を持っていたんです。
If a leader lacks discernment about people, it can lead to serious problems.
もしもですね、リーダーが人々を見分ける能力がなかったならば、それはですね、問題を起こしますよ。
After all, choosing the right people is extremely important.
とにかくこの働きにはこの人だということをきちんと見分ける、そういう力はとても大切なんですね。
In today's words, Barnabas was like the head of the HR department.
まあ今の言葉で表現するならば、バルナバはですね、人事部門の責任者であったと言えるでしょう。
In English, we call this a CHRO, Chief Human Resources Officer.
まあ英語はですね、CHRO と言うんですけど、これはこの最高人事責任者と、責任者の最高にいる人たちというふうに呼ぶことができるでしょう。
The HR department is very powerful.
皆さん、人事部門というのは企業においてとても力があるものですよ。
Sometimes they can even say no to a person that the CEO wants to hire.
会社の責任者である、まあ、社長がですね、まあ、CEO がですね、この人をこの選びたいと思っても、人事部門はノーということができるんです。
So what does the HR department do?
人事部門というのは何をしますか？
HR hires people, trains them and manages them, it rewards them and helps keep the organization healthy.
この人事部門というのは人を採用もしますし、人を育てますし、またですね、訓練しますし、そして給料も判断しますね。どれだけの給料を払うのか、そして、この組織というものを健全に運営しようとします。
Simply put, it is the department that takes care of people inside the company.
まあ単純に言えば、この人事部門というのはですね、人々を会社の中でこうケアしていくという部門でもあるわけです。
Now let's take a look at a Bible passage that shows Barnabas' talent as a kind of HR leader.
まあ今日言った世の中では人事部門と言いましたけども、この人事部門というような表現に今ふさわしいだろうと思うバルナバについての聖書の箇所を見てみます。
Let me read Acts chapter 9, verses 26 and 27.
これは人の働き9章の26と27です。9章の26と27。
When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him.Not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey has seen the Lord and that the Lord has spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus.
人の働き9章の26と27節ですけども、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べ伝えた様子などを彼らに説明したと書かれています。
Saul and Paul was the same person.
皆さんここで、サウロとかパウロとか、まあ、言葉が出てきますが、同じ人です。
Saul was his Hebrew name because he was a Jew.
サウルと呼ばれるのはですね、まあ、サウロと呼ばれるのは、彼はユダヤ人であった。そしてサウロはこのヘブライ語の名前ですね。
Paul was his Roman name because he was also a Roman citizen.
パウロというふうな表現は、これはローマで使われる言葉であった。それはローマの市民権を持っていた彼はパウロと呼ばれたわけ。
So he did not change his name after believing in Jesus.
まあ彼はですね、イエス様を信じてから名前は変えませんでした。
He already had two names and used them in different places.
ですから場所が違ったところでサウロとも呼ぶし、パウロとも呼んだわけですね、自分のこと。
All the disciples were afraid of Paul.
とにかくですね、すべての弟子たちはここでサウロを怖がりました。
Why were they afraid?
なぜ彼らは怖がったんですか?
Because Paul had persecuted Christians.
なぜならば、このサウロはですね、まあ、パウロはですね、クリスチャンたちを迫害したからです。
He went to Damascus to arrest believers and put them in prison.
ダマスコに行った理由っていうのは、クリスチャンたちを捕まえて牢獄に入れようとしたからです。
He even wanted to kill them.
これは聖書はこういうふうに表明していますね。彼は彼らを捕まえて殺そうとした。
But something amazing happened.
ところが驚くべきことが起こったんです。
On the way to Damascus, Paul met Jesus in a miraculous way.
ダマスコへの途上でパウロはですね、イエスに出会ったんです。それも驚く方法ですね。
He repented and changed.
彼は悔い改め、そして変わったんです。
Right there in Damascus, he began to preach about Jesus boldly.
そしてこのダマスコではですね、イエスに出会って、彼はですね、イエスについて大胆に語るようになったんです。
But for those who believe in Jesus,Paul was still remembered as a persecutor.
ところが、このイエスを信じる人たちにとってはですね、パウロはまだ迫害者として名前が知れ渡っていたわけですね。
The disciple could not easily believe that he had truly changed.
ですから弟子たちは、このパウロさんはそんなに簡単に変わるはずはないと信じていたわけです。
They may have thought, we heard that he preached about the Lord in Damascus, but what if it is not true?
こう思ったでしょう。確かにダマスコではイエス・キリストのことをこの方は語ったかもしれない。でも本当にそう思ってるのかな?
They felt doubt and fear because of his past.
とにかく彼の過去の出来事を知っている弟子たちにとってはですね、疑い、そして恐れというものが起こったわけです。
His past made it hard for them to trust him.
パウロの過去の生き方というものがですね、弟子たちが信じることができないという状況を作り出していたわけです。
The man who once persecuted the followers of Jesus Christ was now preaching about Jesus.
とにかくですね、かつてイエスに従っているものを迫害していたものが今イエスを述べ伝えているよ。
It was hard to believe.
信じることは簡単ではないですよ。
Everyone suspected him and wondered, what if he is pretending to be one of us?
ですから全ての弟子たちはですね、彼に疑いの目を持っていましたし、こう思ったんですね。もし彼が偽りを述べているならば、真似をしているだけならばどうなんだろうか。
But Barnabas was different.
でもバルナバは違っていました。
He did not look at Paul's past.
バルナバはですね、パウロの過去を見たのではありません。
Instead, he looked at his changed life.
代わりに、このパウロの人生が変わったっていうところを見たわけです。
He was not afraid of Paul.
パウロを恐れなかったんです。
He saw God walking through Paul.
とにかく神様がパウロを通して働いているよということを見たんです。
We can clearly see Barnabas' spiritual insight here.
ですから私たちはバルナバの心の在り方というもの、私たちは聖書から教えられます。
So Barnabas took Paul to the apostles and spoke for him.
バルナバはパウロを連れて行って弟子たちに彼のことを紹介しました。
He helped them trust Paul.
そしてパウロを信頼するようにと語ったんです。
Without Barnabas, Paul might not have been accepted by the Jerusalem church so quickly.
もしもバルナバのような人がいなかったならば、パウロはですね、このエルサレムの教会にいと簡単にはですね、受け入れられなかったでしょう。
And he might not have entered wider ministry so smoothly.
そして広い働きにパウロが関わっていくということは困難になったでしょう。
Right after his conversion, the Apostle Paul spent about 3 years in the Arabian desert.
実はですね、パウロはイエスに出会って悔い改めてからですね、アラビアのこの砂漠で3年を過ごしたんです。
During that time, he had deep fellowship with God and organized the message of the gospel.
その3年間ですね、神との交わり、そしてこの福音というものは何なのかというものを深く考えたんですね。
After that, he escaped from Jewish persecution and preached the gospel in his hometown town of Tarsus and in Damascus.
そしてアラビアのこの砂漠で3年を過ごした後で、このユダヤ人たちの迫害からも逃れ、そして彼はですね、生まれ故郷のタルス、そしてまたダマスコで福音を語るようになったわけです。
He also trained disciples there.
そこでですね、弟子たちを彼は作り始めました。
Scholars said this period lasted about 4 to 5 years.
弟子たちを作り上げる期間というのはですね、まあ、ある学者たちは多分4年から5年かかっただろうなと、そのように理解しています。
So even though Paul knew the Old Testament very well, he did not begin his ministry right after he met Jesus on the road to Damascus.
確かにパウロ先生は旧約聖書をよく知っていたでしょう。学者であったでしょう。でもイエス・キリストに出会ってからすぐにですね、自分の働きをしたわけではない。
Instead, he spent about 7 or 8 years preparing himself before he finally began his full ministry to the Gentiles.
ですからこう振り返ると、彼がですね、この異邦人に述べ伝える人であるという自分の立場を確立するまでですね、大 多分7年とか8年の時間がかかったろうと思われます。
While God was preparing the Apostle Paul to become a great missionary to the Gentile, something amazing was happening in the church of Antioch.
神様がですね、パウロを訓練している間、偉大な宣教師になるようにですね、それも異邦人への宣教師になるように訓練している間ですね、このアンティオケの教会で驚くことが起こりました。
The church in Antioch was a multi-ethnic church like IBF church.
まあ、うちの IBF もそうですけども、アンティオケの教会は多民族の教会だったんです。
Many of the believers were Gentiles.
そして多くの人は実は異邦人だったんです。
News reached the church in Jerusalem.
そしてそのようなニュースがエルサレムの教会に届きました。
They heard that something unusual was happening in Antioch.
アンティオケの教会で驚くべきことが起こっているよというニュースが届きました。
The believers who have been scattered because of persecution went there and preached the gospel.
このとにかくですね、迫害がエルサレムで起こりましたね。その結果弟子たちは散っていったわけですね。ところがその途上でですね、福音を語り続けたわけですよね。
Not only Jews, but also Greeks began to believe in Jesus.
で、その結果、このユダヤ人だけではないギリシャ人もイエスを信じるようになったわけですね。
The number of believers was growing day by day.
信じる者の数っていうものが毎日毎日増えてまいります。
The church in Jerusalem did not ignore this news.
エルサレムの教会はこのニュースを無視できなくなりました。
They wondered, is God really walking there?
本当にアンティオケで神様がそんな働きをしているんだろうか。
So they decided to send someone to find out what was happening.
何が起こっているのか、誰かを使わせてちゃんとこの見出す必要がある。
The person they chose was Barnabas.
でその結果エルサレムの教会から選ばれたのがバルナバだったわけです。
When Barnabas arrived in Antioch, he saw the believers with his own eyes, their changed life, their joy, and their strong faith.
とにかくアンティオケにバルナバは着いたわけですけども、彼が見たのはですね、自分の目で見たものは、それは人々の命が変えられている、人々が喜んでいる。そして人々は強い信仰を持っているということでした。
Barnabas immediately understood that this was not the work of people.
バルナバはすぐ分かったんですね。この働きは人の働きではない。
But the grace of God.
神のこの恵みの働きであるということが分かったわけです。
In Acts chapter 11 verse 23 it says.
これは人の働き11章の23ですが、
When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad.
彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に信とどまっているように励ましたとあります。
Barnabas did not doubt.
バルナバは疑わなかったんです。
He didn't say, this is not a Jewish church.
さあ今見ている教会はユダヤ人の教会ではないよ。
It is a Gentile church.
異邦人の教会だよ。
They do not even have a proper meeting place.
まあ本当に礼拝する場所さえも確保していない教会だよ。
They do not have enough leaders.
十分なリーダーもいないよ。
Instead, he saw God walking even in their weaknesses.
彼らの弱さがあったとしても、このバルナバが見たのは神様が彼らの弱さの中に働いているということですね。
Barnabas rejoiced because he recognized the great potential in them.
バルナバはですね、この人々の中に偉大な可能性があるということを見ました。
Truly a man of faith sees situation differently.
とにかく信仰の人はですね、状況を違った目で見るわけです。
Barnabas was such a man.
バルナバはそのような人でしたね。
Then Barnabas encouraged the believers, saying, "Remain faithful to the Lord with all your heart. Do not turn away from him."
まあこれは11章の23節ですけども、神の恵みを見て喜んで皆が心を固く保って常に死にとどまっているようにと励ましたと書かれていますね。
That was the kind of person Barnabas was.
このような人であったんですね、バルナバは。
He was a good man, full of the Holy Spirit and faith.
バルナバは良い人でしたし、また聖霊の人でしたし、信仰の人でした。
Because of him, many people came closer to the Lord.
バルナバのゆえにですね、多くの人が神に近づいたわけですね。
The church in Antioch continued to grow and became stronger.
アンティオケの教会は成長し続けましたし、強められましたね。
As the church kept growing, it became too much for one person to handle alone.
まあ、教会は成長していってですね、そして一人の人では教会を運営することはできない、そういう状況でした。
Barnabas began to look for a co-worker who would be a perfect fit for the church in Antioch.
バルナバはですね、私にも一緒に働く人が必要だ。そしてこの教会、アンティオキアの教会にふさわしい人が必要だと人を探し始めたんです。
Then one person came to his mind, the Apostle Paul.
で、その時に思い出したのがパウロですよね。使徒パウロです。
Barnabas thought to himself, Oh, that's right, there is Paul.
そうだ、パウロという人がいたではないか。
Yes, he is the right person. He is exactly the kind of worker the church needs.
この教会が必要としているその人こそパウロだと気づくわけです。
Paul is a perfect person for the church in Antioch.
アンティークの教会でふさわしいものこそパウロだと気づくわけです。
Yes, for a Gentile and multi-ethnic church, we need Paul.
皆さん、だって異邦人があふれていますし、またいろんな民族があふれている教会ですから、パウロこそだと彼は思ったわけですね。
God must have prepared Paul for a time like this.
そしてそのために神様はパウロも準備をしていたわけですね。
Barnabas immediately went to Tarsus to look for Paul.
ですからタルソに行ってですね、そしてパウロを探しました。
After explaining everything that had happened, he brought Paul back with him to the church in Antioch.
そしてパウロを見つけて、パウロに状況を説明して、アンティオキアの教会に来るようにと言って、アンティオキアの教会にパウロを連れてきました。
Paul joined the church there and taught the believers together with Barnabas for 1 year.
パウロはですね、バルナバと一緒に、これは1年間でしたけれども、アンティオケで、この多くの人を教えたんですね。
During that year, the church in Antioch grew greatly.
で、その結果、アンティオケの教会はもう大いに成長していったわけです。
It was there that the name Christian was first used.
で、そこでクリスチャンという言葉が使われるようになったわけですね。
Later, the church in Antioch became the center of world missions.
アンティオキアの教会は後にですね、世界宣教の中心の教会になります。
When you think about it, Barnabas' introduction of one person changed the history of world missions.
そう考えると、バルナバがある人をこの教会に連れてきた、紹介した、これは歴史を変えるんですね。宣教の歴史を変えます。
Barnabas did not look at a person's weaknesses.
バルナバは人の欠点を見る人ではありません。
He saw what God could do.
神様が彼を通して何ができるのかを見るんです。
He did not give up on someone because of past failures.
かつて間違いを犯したということのゆえに、その人は諦めたりはしません。
Instead, he believed in that person's future.
代わりにですね、その人の将来性に目を注ぐんです。
He did not judge Paul.
パウロを裁くことはありません。
He believed that God would walk through Paul.
神様はパウロと一緒に生きようと願っている。そこに目を注ぐ。
I believe, and I'm hoping and praying, RBF Church also needs people like Barnabas.
私はこう信じますね。本当にこの IBF の教会においてもバルナバのような人が必要だと信じています。
We need someone who builds others up.
とにかく人を育てようとする人が必要ですね。
Who finds hidden gifts?
隠れた才能を見出して。
And who help those who have failed stand up again.
またつまずいて人がいるならば、その人を助けることができる、そういうリーダーが必要ですね。
Let us pray.
ではお祈りをいたしましょう。
Father God, thank you for gathering us here today.
神様、心から今日のメッセージの上に感謝します。
Father God, help us to be like Barnabas.
願くならば一人一人、バルナバでの心を持つものとしてくださるように。
Help us to be the person who builds others up, who finds hidden gifts, and who help those who have failed stand up again.
願くならば人を助ける、また失敗した人たちを励ます、人々の賜物を見出す、そういう一人一人となることができるように。
In Jesus' name we pray.
イエスの御名によって祈ります。
アーメン。